ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は私アミエモに脅されてスポンサー券を購入してくださった神の手フチフチ師匠の提供でお届けいたします。神の手フチ師匠、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス大のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身を共にさせていきたいと思います。よろしくお願いします。神の手フチフチ師匠からスポンサーコールが来ておりませんが、このまま続けていいのだろうか。スポンサーコールをいただければとてもありがたいのですが、あまりにも忙しそうでね、昨日も、静岡で、2月9日にカモさんの講演会がありまして、そこでね、ボラスターをされる中、ボラスターリーダーをねされるのかな、なのでお忙しそうで、一応ね、1月17日は、フッチー師匠の講演会が1月17日ですね、岐阜でございますので、まだちょっとその告知がね、どこにも上がっていないので、どこで、販売しているのかっていうのが、ちょっと私に情報が流れてきていないので、師匠にね、リンクをいただければなと思ってるんですけども、他にもね、今後も全国講演会であったり、師匠ね、全国を整体のね、旅する整体師として回っておりますので、それも含めてね、皆様にたくさん告知ができてればなと思っているので、この整体に関してもね、皆さん何かね、こう突発的に症状が出た時って、ある程度ね、やっぱり通って治していかなければいけないものだと思うし、で他にもね、その急激な症状だけではなくって、やっぱり自分をね常に整えておくとか、小顔整体とかもそうですけど、体のね流れ巡りを常にね、きちんと意識しておくってめちゃくちゃ大切なことで、やっぱり体がね、いくら食べることができて動くことができていても、突然やっぱりね、急激に何か起こる時って、日頃のね歪みだったりとか、本当に小さな積み重ねがそういった結果を招くことになるので、やっぱり整体をね、定期的に受けることっていうのは、急激な痛みがなくてもとても大切なこと で、さらにはね、師匠ってただただその受けるタイミングの時だけ何かをしてくれるわけではなくて、セルフケア、自宅でもできることを常に紹介してくださったり、サポートしてくださったりしているので、ただただね、施術受けてそれで終わりというわけではないですし、中にね、なんか動画とか見てると、なんかこの痛み一発で治しましたみたいなの上げてらっしゃる方いらっしゃるんですけど、その時のね、痛みを治すってのは、それはすごいことなんですけど、結局その痛みが起こるのって、自分が体をね、日頃から使う時に変な癖があったりとか、どこかね、体に負荷がかかるような形で生活していたりとか、あとは姿勢の悪さであったりとか、日頃のね、常日頃の行いが影響している場合、結局その場でポンと一旦治っても、それがじゃあいつまで続くかっていうと、自分の癖が結局すぐにね、症状を戻してしまう可能性もあるので、そういう意味でもね、師匠の整体はそういうところに関してもすごくケアをしてくださるし、指導もしてくださいます。でセルフケアでできることも、枕であったりとか、シールであったり、いろんな形でね、サポートする方法も常に教えてくださる方です。で実践型の、ね、講演会も行っておりますのでね、師匠の魅力であったりとか、キャラクターも見ていただきたいですし、そういった日頃からね、行えるケアなども、師匠にね、みんなと一緒に教わって、みんなでね、セルフケアをするというのも、すごく素敵なことなんじゃないかなと思うので、皆さんぜひね、今後ちょっと師匠がね、ちゃんとリンクを出してくだされば、私すぐにでも貼り付けますので、ぜひね、それをご覧いただきまして、師匠のね、応援もしていただけたらなと思います。インスタグラムの方もね、リンク載せておきますので、ぜひ、師匠のことも知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなコーナーで本題の方に移らせていただきたいと思うんですけど、今日ね、ボイシーの方でもお話をさせていただいたんですが、金パワーについてなんですけど、最近ね、やっぱり40代に突入して、やっぱり 自分の体がね、周りの人にははるかにもちろん使えてる体なんだと思います。一緒にやっぱりね、誰かと動いてる時とか、40代の方と何かする時に、自分の方が明らかに体力もあるし、瞬発的な動きだったりとかもそうだし、で家電量販店でね働いてると、重たいものをねグッと持つ瞬間って、一般家庭ではなかなか巡り合えないぐらいのものを持っていたりするので、筋力もねやっぱり他の方よりは明らかにあるんですよね。で、ダンサーもしてるから、で常にやっぱり鍛えてるといえば鍛えてる、でアスリートといえばアスリートと一緒なので、普通のね40代の筋力ではないものは持ってるんですよ。病気でね、筋力がたとえ衰えてるとはいえ、ただね、その筋パワーについてはやっぱりね、すっごく衰えを感じているというか、急激に失われていくものなんだなっていうことをすっごく感じてるから、今日はボイスでねその話をさせていただいてたんですけど、今までできてたことができなくなったりとか、あとはそのなんか自分の中で解釈はどんどん深くなっていっているのに、体がついていかないとかってめちゃくちゃもどかしいし、で特に私は病気もあるから、普通の人よりもね、その筋力だけでももう元々衰えやすい状態からやっているので、やっぱりいろんな目で厳しいなと思うところも、もちろん自分の中で直面していることいっぱいあるかなと思ってるし、それはちょっと人と比べれるものじゃないのでわからないんだけど、ただね、すごく今自分の中で、そのダンスのレッスンでね、通常やってるレッスンとかもそうだし、他にも例えばその TikTok を見てる時とか、あとは他にもそのダンスに対してすごく理解度がぐんと上がってきていることは身に染みて感じているところもあって、今までその自分の体が効きすぎていてというか、筋力がありすぎていて、丁寧にできなかったところが、筋力が衰えたところだったりとか落ちたことで、丁寧にその、自分の中で分解して分かるようになったところとかもあったりするんですよ。で、今日この話をしたくなったのは、その筋パワーのことももちろんね、ボイシーの方で話したから話したくなったところではあるんですけど、ちょっととある方の投稿を見ていて、人を育てる、ダンサーとかだと、ダンスレッスンに通ってくる子たちを、指導する立場にある人たちなので、人それぞれね、通ってるところによって環境が全然違う中で、ダンサーとしてレッスンをしたりとか、そこでね、育っていって、自分自身でなんかチームを作ってやっていたり、いろんな形でね、皆さんがダンスをされているんですけど、その方が投稿の中でね、その自分の教室に通っている子を切ったというお話が載ってたんです。で、これね、私がやってるモダンとか、あとはコンテンポラリーの世界では、自分側から切るということが基本的には、そのよっぽど舞踊団みたいなねところで、給料制でやってるところ以外はそういう切るという行為が通常はないので、あんまりピンとこなかったんですけど、おそらくその方がやられてるのはヒップホップとかのクラス で、ヒップホップのクラスとかって、ただただそこでレッスンするだけじゃなくって、そこでチームを作って、イベント出演したりとか、ランキングがね決まるようなものに入ったりとか、挑戦したりとかっていうことをしているので、多分おそらく切ったというのはそこのことなんだろうなと思って見てたんですけど、その基礎をもっとちゃんとやらないと、その上手くならないよということを伝えても伝えても、その子がちゃんとやらないで、ちゃんとやらないばかりか、 TikTok とかでなんか踊ってみたを上げまくっていて、基礎が全くなってないまま、その TikTok で上げることで満足してしまっている状態で、これではダメだと思って切ったということが載ってたんですけど、それ自体はね、理解できないわけではないし、 まあ、その、ね、考え方が悪いとも、正直なところそれは何とも私には正解がある、これとは言えなくって、それ自体を否定するつもりはなかったんですけど、それに対してコメントをされている方がいらっしゃって、で、指導者なのであれば、そういう本人がわからないところも根気よく、指導し続けてあげるのが、先生としての役割じゃないんですかみたいなね、ことをおっしゃられている方がいて、それもごもっともだと思ったんですよ。どっちもなんか正解なのかなって私は思って見てたんですけど、なんでそう思ったかというと、やっぱりね、今 TikTok とか踊ってみたとか、まあ、いろんな形でダンス動画を上げられている方がいらっしゃって、でやっぱり基礎をやっていないまま上げていらっしゃる方で、まあ、それでもね、基礎をやっていなくても上手い方ももちろんいらっしゃるんだけど、やっぱり基礎をやっていないことで、結局その踊りは上手に見えていても表現力が伴っていない、形だけを追っかけたような方もいらっしゃるし、で踊っているそのね、踊り自体はそんなに踊れてないんだけど、感情を爆発させてやってる人もいるし、本当にいろんな方がいるので、何が正解かとは言えないんだけど、ただその自分の技術が伴ってないまま、そこで踊ってみたをあげることで、自分が技術が上がってると思い込んでしまってる方がいることもまあ確かで、それは私も感じるところがあって、だから人によってそれがプラスに働く方とプラスに働いてない方といると思うし、自分自身がね、そのなんかどこかにレッスンには行ってるんだけど足りなくてやってる方もやっぱりいらっしゃるので、本当に人によってその TikTok の利用の仕方は違うから、正解不正解みたいな感じは言えないんだけど、ただその基礎がなってなくて、その踊ってみた動画を上げて、なんかなんとなくうまくできてるような気になってしまって、それで満足して終わってしまう方もやっぱりいて、でそれを指導するのってやっぱり難しいことだとは思うんですよね。で根気もいるし、でその切るということ自体が私はやっぱりちょっといいかどうかと言われると、私はやっぱり分からなくて、でもちろんね、その子に対して長く時間をかけてでも、そしてチームからね、外すということをしたとしても、その子にその教えるっていうことを、まあ、やめるとか諦めるっていうことはなんかちょっともったいない気はしていて、人っていつ化けるかわからなくて、うちの子もそうでしたけど、本当にずっと踊るのも顔のあたりしか見えてないから、手先まで意識ができなかったりとか、体を動かすに関しても今まで本当に意識できるところが薄すぎて、先生たちにね、なかなか上のクラスに上げてもらえなかったのも、そういうところが見えてないから、もうそこがねネックになって上のクラスにも上がれない状態だったんだけど、今この1年で、まあ突然ね、本人の中でレッスンも増やして、で意識する時間が増えたことで、で上に上がれるチャンスが来ると思ったら、すごく全力で一生懸命やってるんですよね。でその時にやっぱりぐんと突然伸びる瞬間って訪れていて、でうちの子は18歳で訪れていて、それまでは本当にね、全然動けていないところもずっと私は根気よく見てきて、やめないでよかったなって思ってるし、まあ、それがね、二十歳過ぎてもなかなか実らない子もいるし、30とか40になって、なんかその体の衰えがある状態で気がつくことが突然パッと出てくる時もあるし、私自身も別に小さい頃から上手に踊れてたわけではないんだけれども、ダンスが好きでずっと続けていくことで仕事としてやらせていただいたりっていう中でも、やっぱりレッスンの中でその急激に何か伸びを感じる時期とかって私自身にもあったりするんですよ。40代過ぎてもあったりするんですよね。だからなんか先生の言ってること、なかなかそういう基礎に意識が向かないことで切ったっていうのも分からなくはないんだけど、ただ人の開花するタイミングって本当に人によって千差万別というか、いつ訪れるか分からないものだと思ったから、なんかそれがね、もう少し先生の中で意識できたら、もっとその子のとんでもない未来に出会っているかもしれないよなってちょっと思ってしまって、今日はその話をさせていただいたんですけど、もちろんね、タイミングによって40代からいきなり化けたとしても、その筋力的な衰え、これは筋パワーの衰えの方が ぱり激しいんですけど、その瞬発的な力がない分、その踊れるものにもね、幅が効かなかったりとかっていうことは起こるかもしれないです。その、ね、年齢に応じてやっぱりできることできないこともあったりするので、だけどそれでもその時にしか見えない世界とかもあったりするし、でいつねそれが訪れてとんでもないものを見せてくれるかもわからないから、なんか切るはもしかするともったいなかったかもしれないなってちょっと思いながらね、わかんないですよ、正解なんてわかんないし、そういうことをしたことでもしかすると新しい道が見えて別のところでやり始めたら突然開花するっていう場合もあるし、でそうしたらその切ったことがすごく正解だったかもしれない、その子に気づかせるきっかけになったかもしれないしね、わからないんですけど、なんかダンスの世界もやっぱり奥深いものがいろいろあるなと日々思いながら、私のね成長なんて今成長してもねビビたるものかもしれないけど、まだまだ私は諦めていないので、これからもね化けていこう、成長していこうと思ってやっているので、みんな応援してねそんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あーちゃんからいただいております、ありがとうございます。ふっち市場スポンサーあんがとうどんまるあみえもん、今回はゴーちゃん残念だったどんね、それにしてもそこの会社さんはなんだろう、配慮ができてないどんね、むしろゴーちゃんはそこでなくて正解かも、こうちゃんにぴったりのところがこれからやってくるどんまるということで、あーちゃんありがとうございます。まあそうですね、なんかはっきりこれがやりたいっていうものがまだ見えてないっていうのもすごく大きな原因だと思うし、でなんか初心者とかでね、全くの未経験でもやる気さえあれば受け入れますよみたいな感じだったんだけど、まあきっとうちの子のやる気が足りなかったんでしょう。やる気がどのぐらいのものを求められたか私にはわからないからね。だからまあ採用されなかったのは残念なことだなとは思うんですけど、ただそのうちの子はやっぱりそこがいいって必死で思って、まあ彼なりに、ね、一生懸命やったから、まあ、その子がねきちんと区切りをつけて前に進めるように、まあね不合格でもちゃんと連絡をしてくださるっていうのは私は大事なことなんじゃないかなと思ったし、今回に関してはね学校側の紹介なので、学校側もねやっぱり企業イメージをきちんと見てやっていると思うので、まあ、そういうので縁をね断たれてしまうのはやっぱり企業側としても非常にもったいないことなのではないかと、もううちの子だけが学校にいるわけじゃないですからね、逸材がいるかもしれないし、人材が不足してて困ってて、でなかなか募集しても来ないって言ってるぐらいなんだったら、確率を上げるためにも自分たちの企業イメージとかはどうもね B2C とかやってないところはそういう意識薄いのかもしれないですけど、ちゃんとねそういうところにも意識を向けてやっていた方がいいんじゃないかなとちょっと今回の件でね思って、自分自身に置き換えて気をつけようと思いました。で、まあ、うちの子にねぴったりのものがいつやってくるかわからないし、入ってみて興味がないと思ってたことに興味を持つかもしれないし、まあ世界なんてね18歳の子が見てる世界なんて狭いし、やっぱり YouTube とかねそういうものに頼って生きているような子ですから、世界がねこれからもっと広がる可能性は十分あるので、まあ、そこでね何か見つけてくれたらいいかなと思うし、どこでもね楽しく働いたり新たな発見から面白いって思うことも出てくると思うのでね、頑張ってね挑戦していろんなところで就活やってみて掴み取ってくれたらなと思います。一緒にね頑張ろうと思います。あーちゃんありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますふちふち師匠の、ホームページ予約のページですねを貼り付けさせていただいております。そしてインスタグラムもね貼り付けさせていただいております。ぜひね師匠旅する整体師も行っておりますし、九州地方佐賀に近い方などはね直接そのね施術院に通うこともできますので、ぜひ師匠の施術受けてみてください。で一 1月17日にね、岐阜で講演会予定でございますので、そこにね、足を運んでいただくと、みんなでね、セルフケアをしたりとか、師匠の人柄とかも分かっていただけるかなと思いますし、施術ね、一回受けてみたいなと思っていた方ね、ぜひね、そういうところからきっかけを、掴んでね、ご予約などしていただく方もいらっしゃるので、ぜひね、そういう場所にも足を運んでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミ、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひね、第1シーズンネットフリックスでご覧いただき、そして原作の小説版漫画版もございますので、そちらも合わせてチェックしていただき、第2シーズンが来年以降にスタートいたしますので、そちらも合わせて楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣ロード映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムございます。ぜひね、満席状態に近いんですけども、席の調整が効くとのことでしたので、お早めに DM をいただければなと思います。愛知県にあります清洲市のスタジオ石原での開催でございます。お待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。 hey, hey,、oh.